映画の話をしているのにもうひたすら雑談ばかりするポッドキャスト
どういうこと。このポッドキャストではお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをいつもしてってるんですけれども、先週今週は雑談会ということでマジで取り留めのない30代後半の、はい会社員の
ババアの
30代後半の人たちの雑談をお送りしております。
そうですね、すいません、
すいません。
一応見てはいるんですけど、うん、じゃあ前あのやっぱ韓国ドラマ好きなんで、うん、見てる時間かかっちゃってるのでね。
あ、長いしね、一個一個も長いし、うん、回数も多いよね。
うん、仕事の仕事の仕方の話をしてたよね、前回は。
前回はね。あ、ちょっと待って、その、え？そのさ、見てるっていう話の流れで。
うん。
あの、私またサイコパス見始めた。なんかさ、この間テレビで。
なんだっけ、サイコパスって。
あの、SF ミステリーみたいなやつ。あの、
なんだったっけ、それ。
ちゃん前もなんか話してたよ。なんかちょっと前に、ドラえもんでさ、ドラえもんの映画がテレビでやってて、
ああ
まあもうドラえもんは SF じゃん。
サイコパスってなんだっけ、映画？
いや映画もドラマも、ドラマじゃない、アニメも、アニメっていうか普通のテレビ放送もやってた。
ああはいはい、劇場版はじゃあサイコパスってあのなんか英語のサイコパス、ね、
あ、そうそうそうそう。
お前見たっけこれ。
ちょっと見たんじゃない？嘘。え、見てない？
多分一回も見てない。
え、マジ？
うん、
なんか
見たっけ。
いや見た、わかんない、ちょっとわかんないけどあ、そうで、ドラえもん見て、あ、SF やっぱいいなと思って、で、あ、そういえばサイコパス、
ドラえもん見て SF
え、ドラえもんって SF じゃん、そもそも。
そう、
うん、
それってあのリルルの書いてた鉄人兵団とかのさあ、あとはリトルスターウォーズとかそういうのの回だけじゃなくて、
え、まあ、ドラえもん基本だってだって未来から来てんだよ、ドラえもんは。
あ、そういうことか、そういうことか、う
ん、そう、もし、むしろさ、
この日本人話だもん、
日本人はがそのなんていうの、もう遺伝子に組み込まれてんの SF 好きってで、幼き頃から、幼き頃からドラえもんとかさ、あとなんだっけ、ね、あのコロスケのやつ、あれもさ、
だから
SF でしょ？
藤子先生が、藤子先生がすげえってことだな、
藤子。手塚治虫、藤子不二雄で、もうなんか、
ああ、そういうことか。
SF 好きな体にされてしまってるのよ。
そうか。あのロボットのアトムの話もそうか。
そう、それで、あ、SF 見たいなと思ってまたサイコパス見始めて。
やっぱちゃんま見てないっすね、これ。
あ、ほんと？なんかさ、その、うん、まあ、話自体も面白いのよ。まあ、普通に殺人事件が起きて犯人探すとかもあるし、その、まあ、ディストピアでもあるし、このなんかシビラシステムっていう、
うん、
そういうシステムが導入されて、まあ、サイコパス、まあ、サイコパスっていう名前にもなってるように、その一つが、なんかその、どういう心理状態とか、どういう性格傾向、サイコパス度みたいなのを計測できて、もうそれに引っかかったら捕まっちゃうみたいな世界観。そう。それで、その世界の中で公安として働く人たちの話なんだけど、取り締まるね、その、潜在犯、犯罪は犯してないけど、そういう思想があるよね、思想っていうかそういう傾向があるよねっていう人を取り締まる人たちなんだけど、の話なんだけど、なんか、まあ、それも面白い。その話自体も面白いし、まあ、犯人誰だよとか、うん、犯人捕まえる過程も面白いし、だけど、なんか私が面白いのは、今ある渋谷とかさ、新宿とかがさ、荒廃してさ、うん、前も話したけど、お、なんていうの？ディストピアだからさ、もう、スラム化みたいになってたり、もう、
うん、
この間見た話だと、地下鉄銀座線が廃線になってて、電車通ってないみたいな、もうボロボロでさ、そこに急に電車が走り出始めて、なんだこれはどういうことだってなって調べるみたいな話があったりとか、なんかそういう今うちらが暮らしてる世界が一回こうなんか廃れてしまって、世界というか今流行ってるものっていうか普通に使われてるものがもう使われなくなったとかさ、今普通に行ってる街がもう 荒れ果ててしまったとか、そういう世界観がすごい好きだなって改めて思ったっていう話をずっとしてる今。よくないっていう。
いや、いい、
怖いけど、ちょっと怖いのが。
ディストピアのが好きなの、本当に。わかります。
なんかちょっと怖さもあって、それがいい。こうなったらやばいな
って。ディストピア感が入ってるもの、大体見ようと思うもんね。だからゾンビとかもいいんだよね。
ああ。
大体ゾンビ系のやつはもうディストピアベースだから。
まあなんかね、なんでもありだからね、もう。え、じゃあ見てよ、サイコパス。
忙しいよ。見たいけど、面白そうだけど、すごい。
見るもの多すぎだよね。
見るもの多すぎ。今ね、ちゃんまよ見てるのはね、うん、殺人者のパラドックスっていう韓国ドラマなんだけど、うん、あれですね。ネットフリックスオリジナルかな？オリジナルなのかな、これ。ちょっとわかんないけど、ネットフリックスで配信してまして、うん、チェウシクが好きなんだよね。かわいい。あの、あれ、主演がチェウシクと、ちゃんまいの好きなソンソックっていう、うん、今、韓国で爆流行ってる二人が、あの、主演してるんです。チェウシクは、あの、もう、
パラサイトの、
ね。代表作。そうそう、パラサイトの、あれですね。頼りない、長男みたいな感じですね。うん、まあ、頼りない役が多いんだよ、ほんと。でも、この作品でも頼りない役で、あの、面白さを出してる。ソンソックはね、もう。
え、ソンソックって多分話してないよね。
激推しプッシュの。してるんじゃないかな、して、あの、作品はしてるよ。あの、DP。DP
っていう。ああ、はいはいはい、はい。
オスト兵追跡班のシーズン2から出てくるんだけど、
そうなんだ。
ものすごいいい役なのね。あの、ソンソックが。で、あとは犯罪都市、犯罪都市の話してないわ、ちゃんま。犯罪都市見たんだけど。犯罪都市ってあの、マブリーが出て
る。ああ、はいはいはい。
人気シリーズの映画なんですけど、マドンソクが出てる。で、それの、もう、超絶強くて怖い、敵を孫ソクがやってんだけど、あまりに良かったから、うん、犯罪都市2かな ?2 で。あまりに良かったから3もあの出てくるんですよ、ソンソック多分、
うんうんうん。
なんか3の予告予告っていうか、3に出そうだみたいな。だっけ、ちょっと待って、忘れてた。犯罪都市、もうちょっといろいろ忘れて、適当なことを言いまくってるけど、まあ、マドンソクとソンソックを見るには犯罪都市がいいですね。おすすめ。
で、その殺人者の
ああ、殺人者のパラドックスは、うん、公開されたのが最近だったから、ちゃんまいも見れてなかったから最近見始めて、うん、今4話ぐらいまで行ったのかな、ようやく。1話60分ぐらいあるからさ、で、エピソード8だから、
うん、
半分ぐらい見たのかな。あ、これあれなんだ、ネイバー、ウェブ漫画を原作、もうね、ウェブチューンがすごいね。
すごいね。
韓国は。もうほぼ、ちゃんまいが見てる実写の面白そうと思って見てるやつ、ウェブチューンが。原作ですね。
へえ。
いや、すごいね。ほんと。韓国の、その、コンテンツは、ほんと、質が高いつ
う
か。
うん。
そのさ、原作読んでないけど、すごい面白いですよ、この、殺人者のパラドックスも今見てて、最高と思ってるところ。最高と思ってるところ。あとは、あれを見終わったかな、この前。スイートホームっていうまた韓国ドラマで、これシーズン2が、公開されて、それをようやく見終わりましたね。スイートホーム1は多分雑務で紹介してる。ソンガンっていう、これももう今、韓国で大スーパー、ミラクル人気の。
はい。いや、ソンガンが。俳優さん全然わかんないな。
そうなんですよ、主演で。
へ
ぇー。ソンガン多分、あれ入隊するんだっけ、ちょっと
忘れちゃったけど。俺と世界の絶望なんだ。
あ、そうそう。これね、面白いの。人間の欲望、あ、これ言ったと思うけど、シーズン1で多分、おすすめで紹介したから。うん、なんか人間の欲望が、感染すると、その欲望を元にした、妖怪じゃないの、なんて、怪物、グエブルに、なっちゃうっていう、なんか感染、恐ろしい感染症みたいなのが蔓延した、まあ、 韓国ディストピアのお話みたいな感じ、はいはい、でそのだから怪物になるんだけど、うん、その怪物になる姿が人それぞれの欲望からなるから、
うん、
それぞれ違うし、それぞれの人生が元になってるんだけど、元人間だったけど怪物みたいな、うんうん、その、 あの寂しさっていうか、その怪物だから人間から殺されるんだけど、元人間で、うん、その人にはこんな人生があって、こんな欲望やこんななんかトラウマがあったからこういう怪物になったんだよみたいなの
を、
ストーリー、はいはい、人それぞれストーリーがあるみたいな、でその中の怪物と人間の両方になれる特殊、はいはい、特殊怪物みたいなのが主人公なんだけど、うん、それその人との葛藤、
なんか汎用みたいな人、汎用な みたいな人を主人公になりがちだね。なんかさ、
そうそうそう、
半分妖怪とか半分ヴァンパイアとかさ、
そうそうそうやっぱストーリーにしやすいだろうね。
そうだよね、
そういう人
葛藤みたいな、ね、なるほどね。
なんか人間さ、誰しもさ、自分が何かに所属してる、所属してるって考えることによって得る安心感みたいなのとかある、
うん、あるね。
だそれがどこにも所属できない中ブラリンの状態の不安みたいなのに関して、うん、多分人間が共感できるんじゃないかっていう話わかんないけど、
いや、わかる。なんかさ、すっごいさ、
アレルギーみたいな話になってくるんだよね、どんどん。
すごい矮小化した例で申し訳ないんだけどさ、私あの10代の時にさ、その大学行くためにさ、秋田からこっちに来たじゃん、
うん、
でこっちではさ、秋田出身の田舎の子みたいな扱いされて、で秋田に戻るともう東京行っちゃった人みたいな扱いされてなんかどこにもこう、なんていうの、居場所がないみたいな、別に悩んでもなかったけど、なんかそれこそ所属不明みたいな時期がすごい長くて、なんかそれは何なんだろうこれはってずっと思ってたけど、別にそれってそれだけじゃ、そういうことだけじゃなくて、私いつも割と感じてんのよ。なんかライブ行ってもなんか私だけ浮いてる、私だけ浮いてるってちょっとそこまでは考えてないけど、なんかホーム感ないなと思って、でもなんかその別のさ、オタクイベントとか行っても別に私なんかここ馴染んでないなって思ったり、なんかしっくりくる場所が未だにないんだよね。一回も。
すごいね。
うん。かといって別にそれで悩んでるわけじゃないんだけど。
でもそれってなんかか、あれだね。常に自分を第三者目線で斜め上から見てるみたいな状態だね。
ね。
ちょっとすごくない？なんか自分を忘れてさ、没入する感覚がないってことよね。
そうだよね。多分ないんだと思う。
ちゃんまなんてもうそういう感覚ばっかり。
うわ、ホーム。
忘れて
ホームと思う。俺の場所だって思うの。
そうそうそう。そう、と常にそう思って生活しようって。
あんまそういうのがない
んだ、ね。みんながどう思ってるか知らないけど。
ね、みんなはね、あいつ浮いてんなーって思ってるかもしれない。いやでもそういう人の集まりなわけ
で、ね、私がホームを作りますみたいな、むしろ
そういうのに迎合したくないとか、そういうなんか私はちょっと違うんでって思ってるわけではないんだけど、なんかこうまだいまいちしっくりこないなーって人生ずっと思ってる
人生ずっと思って
る。そう、どこに
そうなんだ、
どこに所属しても思ってる。なんかさ、やっぱなんだろう、超イケてる女子代表みたいな友達にさ、アフタヌーンティー行こうって言われて誘われて行ってもなんか違うなって思うし
確かにちゃんくんにいろんな経験してるもんね。
そう
ね、いろんな人とその関わる経験してるもんね。
うん、
その中でも一個もなかったんだ今まで。
ないない、一個もない。
なんかあれじゃあ、もうそれがさ、人生の命題みたいな感じ。
そうかもしれない。
それを見つける、ホームを見つけること。
多分見つからずに死んでいくんだろうね。
あ、まあでもさ、うん、ちゃん組のホームはさ、
うん、
あれじゃないの、 本のある部屋じゃないの。
一人結局一人
それが私。
いや、わかんない、なんか
そう、
そういう本とかを読む生活をしてるからかもしんない。なんかその自分主、まあ自分はさ、自分が主人公なわけじゃん。自分主人公の物語を俯瞰で見てるみたいな。
あー、なるほどね。
うん、
だ結局そういう癖ついてるんだよな。癖だ、それは。多分
そうかもしれない。
見方の。
うん。
うん、あと、年取ったなって思った話していい？
いいよ。いいよ。
なんかさ、この前さ、時間が、なんか30分ぐらい、お昼を買いに行って、うん、でも30分、うん、開店時間を間違えて早く着いちゃって、うん、でも今から家戻るのもなって、30分の時間があったから、うん、本屋に行ったのね。
うんうん、
で、なんか時間潰そうと思って、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと立ち読みさせてもらって、みたいな、うん。時間潰そうと思って、最終的に一冊本をね、買っちゃったんだけど、うん、衝動で。
いいじゃん。うん、
最近本なんか想像買ってないのに、
うん。
何の本かっていうとね、こちらです。旬のカレンダー。やばくない？何買ったってさ、自分で後で思った時にさ、旬のカレンダーをさ、1540円もするのに買ってたんだけど。
土井先生かと思った。土井義晴先生、信者かと思った。
こういし6月はこれが旬ですよ。食べ物に限らず、うん、あの、レジャーとか。
興味あったんだ。
書いてで、なんか、やっぱ、年取ってくると、うん、その、体力もさ、ないわけだからさ、うん、何から構わずやってみようっていうことならない。
わかった。言わんとしてることが伝わりました。
なんだけど、なんかやりたいじゃん。うん、休みの日とか。
うん、
で、なんか、連休の時とか、
うん、
そうなってくるときにやりたいことを決める決め手がないわけ、
うん、
そうなってくる。でも最近ご飯とか食べててやっぱ旬のものって美味しいなって思ってきたから、うん、旬のものを知りたいんだけどどうやったら知れる。なんか旬のものってさ、なんか代々受け継がれるみたいな、なんかわかんないけどさ、その親が お母さんが教えてくれたみたいなさレシピとかさ、そういうのじゃあ世の中的ななんか風潮として、うん、だからなんか旬のもの全部教えてくれる本なんてあるんだと思ってすげー飛びついて買っちゃったんだけど、だこれを読んで今の旬は何かな
ってするちょっと待って、それをさ買ったばっかりだとモチベーションが高いからこれからそうしていこうって思うけど絶対
金品の状態の
絶対絶対見ないと思う。全然見ないと思う。待って、じゃあ来年の今頃また答え合わせしよう。1年間
やったかね。
ちゃんと御旬を味わったかどうか。
でもさ、今これが旬だよねとかっていう話したくない？なんか。
いや、そんな興味ないか。な。
でもほんとね、騙されたと思って旬のもの食べてごらんよ。いや、
それはだって旬のものはスーパーが教えてくれるからさ。
そんなスーパーのお飲みしていいの？
いいでしょ、嘘つかないよ。
だってバレンタインだってチョコレート業界の陰謀かもしれない。
陰謀ではないよ、旬のものは。まあでも、その時期にしかないものをタイミング逃さず味わうっていう意味では知っといた方がいいものもあるよね、きっと。なんか、何々したいなーとか、まあ
ね、知らなくていいと思うけどね。
そう、なんか娘がさ、いきなりさ、昨日こう歩いてて外、保育園の帰りに、うん、どんぐり拾いたいなーって言い出したの。
かわいい。
どんぐりないじゃん、今。まあ、すっごい探せば、まだギリあるところもあるかもしんないけど、そう、だから、時期を知りなよ、みたいな。そういう、どんぐりが落ちてる時期、どんぐりがない時期、あるんだよっていう話を。して、まあ、こういうのを教えられるのはいいよ。そう。だってね、ないもんはないんだ
もん。じゃあ、そういうの分かんないから、もし、あの、なんか言われたら。
うん、なんて答える？
いや、あるかもしれないし、ないかもしれないけど、まあ探してみて、もしなかったら、ちょっと、あの、家で、なんかで作るか、みたいな、ね。あとは、想像したらあるかもしれない。 目には見えないかもしれないけど、想像したらあるかもしれないから、想像してみよう。
そう。論点想像してみよう。
論点ずらしの。論点ずらしの
練習だと思う。なんかこうやって考えるとさ、親によってさ、子供の性格って変わるんだろうなって思うよね。
なんか私はめんどくさいから、私はその場さえ乗ってみてたりとか。あと、あとでさ、うん、どんぐりってじゃあ何月から何月まであるのとかって聞かれたらさ、知らねえじゃん。うん、だから、知らねえよって言えないから、
もう
めん
どくさい。心の中にいつでもあるよって。
うぜえ。
君の心の中にいつでもあるよって言えるね。
じゃあちょっとちゃんまやの時間なんで、はい、もう終わりにして、
はい、以上です。
バイバイ。